にちは。
理科の実験で鉄と硫黄を混ぜて熱した記憶あなたにもありますか？今日はですね、科学教育サイト安全ガイドをもとにしてこの鉄と硫黄の反応実験についてちょっと深掘りしてみたいと思います。この実験、まあ見た目はすごく綺麗に反応が進むんですけど、実はですね、結構危ない有化水素ガスが出るということで、事故事例も少なくないそうなんです。下手するともう実験自体が禁止されちゃうかもしれないなんて声もあるくらいで。
そうですね、有化水素は本当に注意が必要なガスですから、低い濃度でも独特の腐乱臭がしますし、濃度が上がると今度は嗅覚が麻痺して非常に有毒ということになります。ただまあ、このガイドを書かれた方も指摘しているように、反応をね、こう目の当たりにする体験とか、あとはまあ日本は火山国ですから、有化水素の臭いを知っておくこと自体に教育的な価値があるんじゃないかという見方も、確かにあると思います。
ですよね。そこが難しいところで、なので今回はまずそのリスクをちゃんと理解した上で、ガイドに示されている13の安全ポイント、これがどうしてそんなに大事なのか、その理由をですね、科学的な視点から探っていきましょう。安全に、そして、まあ、有意義に学ぶための知恵みたいなものが見えてくるんじゃないかなと。じゃあまず準備段階ですね。鉄粉と硫黄粉末を混ぜるところ、ガイドを読むと鉄粉は100メッシュ以上、つまりかなり細かい粉末を使うと。記事では300メッシュでしたか？
細かい方が反応しやすいですからね。
それを質量比で7対4で混ぜると。で、このしっかり混ぜるっていうのがポイント2と3で結構強調されてますけど、これ単に均一にするってだけじゃないんですか？何か理由が？
そうなんです。そこが重要で、混ぜ方が、不十分だとですね、硫黄だけが先にこう強く熱せられちゃう可能性があるんですね。
ほうほう。
硫黄って融点が、112度くらいで比較的低いんですよ。なので先に溶けて燃えたりすると、硫酸ガス、これも有毒なガスですけど、そういうのが発生しやすくなる。
なるほど。ガスバーナーの炎って1500度とか、かなり高温ですからね。だから均一に混ぜて全体が穏やかに反応し始めるようにするっていうのが、安全の第一歩と言えますね。
なるほど。均一に混ぜることが、その一部だけが加熱されるのを防ぐ意味もあるわけですね。
ええ、そういうことです。
で、次に加熱。混ぜた粉末をアルミ箔で筒状にして試験管に入れる。ここでガイドのポイント4、5を見ると、試験管の口を脱脂面で軽く塞いでアルミ箔の上部を加熱するとありますね。上からですか？なんか普通試験管って下から熱するイメージが強いんですけど、これはどうして？
そこがね、面白いというか大事な点で、下から加熱すると反応自体が結構熱を出すんですよ。それにバーナーの熱が加わるんで、
ダブルで、
それで試験管がまあ熱熱くなりすぎて割れちゃったり、ひどいとそこがスポッと抜けちゃったり、そういう事故につながりやすいんですね。
そこが抜ける。
なので上の方を加熱してやると、反応が上から下にこうじわーっと進んでいく感じで比較的穏やかになるんです。それに試験管の内側も汚れにくいなんていう利点もありますね。
なるほど。ポイント7にもありますけど、一度反応が始まっちゃえば、もう火から離しても反応は自分で進んでいきますから。
加熱の仕方一つでそんなに違うんですね。そしていよいよというか、一番こう神経を使う場面ですよね。できた硫化鉄に塩酸を加えて硫化水素を発生させて、その臭いを確認するというポイント10から12。
ここはもう最大限の注意というか警戒が必要ですね。まず何よりも換気です。窓もドアも全部開けて空気の流れを良くする。
はい。
それから使う有化鉄は本当にちょっと、1ミリとか2ミリのかけら、ほんの少しでいいんです。
そんな少量で。
塩酸も濃いのは危ないので薄めたもの、 3% ぐらいですかね。それを数滴、記事では具体的に3滴って書かれてありましたね。しかもこれを試験管じゃなくてペトリ皿でやる方がいいと推奨されてます。
ペトリ皿ですか？それはなぜ？
有化水素って空気より重い気体なんですよ。
そうでしたね。
なのでペトリ皿みたいなこう浅い容器だと発生したガスがそこの方に溜まりやすい。試験管だとつい顔を近づけてこう覗き込んじゃうことがあるじゃないですか。
ありますね、確かに。
そうすると高濃度のガスを吸い込んじゃうリスクがある。 ペトリサラならそのリスクを少しは減らせるだろうという考え方ですね。
なるほど。器具選びも安全のためなんですね。で、臭いを嗅ぐときはもう絶対直接吸い込んじゃダメで、手で仰いでこうそっと。
ええ、そうですそうです。
もし気分が悪くなったらすぐに外に出る。で、全員の確認が終わったらすぐに水を加えて反応を止める。ポイント12、このあたりの指示ももう徹底しないとですね。
ええ、本当に。それと、あの、基本的なことですけど、作業中は座らずに立つこと。ポイント11。
あ、立つんですね。
万が一何かこぼしたりした時にすぐ動けるようにですね。あとは残った薬品とかできた有価鉄をそのまま流しに捨てないこと。ポイント13。ちゃんと集めて適切に処理する。こういう基本的なルールを守ることが結局は事故を防ぐことにつながるんです。
いやー、本当になんか簡単そうに見える実験ですけど、これだけこう緻密に安全対策が考えられているんですね。
そうですね。安全手順っていうのはただのルールじゃなくて、その背景にあるリスクを、まあ、科学的に理解して管理して、それで学びの機会を確保するための、まあ、工夫の積み重ねと言えるかもしれませんね。